イエスは神の国をよく例えを通して教えておられました。まあ、ユダヤ人の民、民衆は来たるべき神の国については宗教指導者から聞いていたのです。ユダヤ人として生まれればそこに誰もが入れるんだ。また立法を守っていればそこでいい位につけるんだと、まあ、教えを受けていたのです。まあ、ユダヤ人は立法を守れない代表でもあった徴税人などを見下げていました。イエスはご自分による来たるべき神について教え、そしてその話を聞こうとご自分のもとに来る徴税人を受け入れます。しかしユダヤ人の多くがイエスをその教えを退けました。イエスの言っている神の国へ入る方法というのは自分が、まあ、どうしようもない罪人だと認め神、無条件の神の愛を信仰により受け取ることだったからです。まあ、旧約聖書の、内容を見てみると、立法を守れば神が祝福するんだ。そうでないと懲らしめを受けたり、時に滅びたりするというふうに、まあ、読まれていたのです。イエスは神の無条件の寛大な愛を教えます。あなた方、人は皆罪人だが、私を信じることで皆救われると教えたのです。しかし、それを聞くユダヤ人の多くは、イエスというのは、立法と人間の努力を馬鹿にしていると怒ったのです。前のところ13章22節というところで、込み出しに狭い戸口とあります。イエスに、こういう人がいました。主よ、救われるものは少ないのでしょうかとです。で、イエスは一同に言われました。狭い戸口から入るように努めなさい。言っておくが、入ろうとしても入れない人が多いのだ。これはユダヤ人を言っていました。まあ、ユダヤ人にとってイエスが教える神の国に入る救いは難しいこと、狭いもんとなりました。しかしイエスは唯一の救いの方法を例えなどを通して繰り返し教えたのでした。罪人を見下げ、交わろうと、接触しようとしなかったファリサイ派律法学者、彼らに対してイエスが話したのが今日の放蕩息子の例えになります。まあ、これはある意味有名な例えになっています。まあ、馬鹿げた話にも見えるんですけども、神の私たち罪人に対する 無条件の愛、寛大さを教えているのです。またそれは私たちにとって何を意味して教えているのかを見ていきたいと思います。今日は15章の11節ですけども、15章の初めの方でイエスはご自分の話を聞こうと近寄ってきた朝廷人や罪人と呼ばれる人たちを迎え教えました。また食事を共にしました。宗教指導者は不平を言うのです。この人は罪人、イエスは罪人たちを迎えて食事まで一緒にしているとです。まあ、旧約聖書の教えから照らして、朝税人は避けるべき人であったのです。そこでイエスが宗教指導者に話されたのが、例えの数々で、今日の例えというのは三つ目の例えになります。一つ目は亡くした銀貨の、一つ目は見失った羊の例え、二つ目は亡くした銀貨の例え、で最後が今日の例えなのです。放蕩息子というのは例えの人物ですが、誰を指していたかというと、イエスが受け入れた朝税人、罪人と言われる人を指していて、これが弟の方です。で、従順な姿で出てきている兄というのは、宗教指導者を表している例えで、で、お父さんというのは、父なる神を表しているのです。さて、例えの内容です。ある父に息子が二人いました。下の息子は父に、おそらく未成年であると思いますが、言います。お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言います。財産を分与するというのは、通常父が亡くなる少し前のことか、亡くなった後のことです。しかし、この下の息子、つまり弟は、父がまだ働いている元気な時にくださいと要求したのです。まあ、親不孝な態度、まあ、とんでもない要求でしたけども、父は受け入れて自分の財産、まあ、全てではこの時ありませんでしたが、何分の1かを、二人兄と、二人の子供に分けてあげたのです。まあ、親も親ですけども、子供も子供で、下の方の子供は、いただいた財産、土地などをお金に変えてしまって、遠い国、異邦人の地に旅立っていったのです。そこの町で、お金を無駄遣いしてしまい、すっかり使い、すべて使い果たしてしまったのです。ちょうどその時に、何年かに一度起こるひどい飢饉が襲いました。彼は食べるものに困って行き、生きて行くために、その地方のある有力者のもとに身を寄せることにし、その有力者から豚の世話をする仕事を与えられたのです。ユダヤ人が避け、 避けていた豚の仕事を受けたのでした。彼は困窮状態にまだあり、豚の食べる餌を食べてでも腹を満たしたいとまで思ったのです。彼に食べ物を与えてくれる人はいませんでした。彼は自業自得というか、大変な目にあってなってしまいます。そういうどうしようもない中、彼は聖書のことができると我に返ったのであります。17節から19節にその言葉があります。彼は我に返っていった。父のところではあんなに大勢の雇い人にあり余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち、父のところに行っていよう。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいとです。父のところでは大勢の雇い人にあり余るほどパンがあった。自分は財産を無理言って受け取り使い果たしてしまい、もう息子と呼ばれるに値しない。父のもとに帰り、雇い人の一人にしてくださいと、恥を覚悟して帰るのです。この例え話を聞いていたファリサイ派たちは、父はそんな親不孝の息子を受け入れないはずだと思うのです。しかし、この父は寛大でした。20節後半にあります。ところが、まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて、哀れに思い、走り寄って首を抱き、接吻した。息子は言った。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれるに資格はありません。しかし父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきて、この子に着せ、手に指輪をはめてあり、足に履物を履かせなさい。それから、肥えた子牛を連れてきて、おふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。というふうに、父はこの子、自分の子として受け入れ、周りの人たちと共に喜びを共有するため、祝宴を始めるのです。例えを聞いていたファリサイ派たちは、とんでもない話だと、思っていたでしょう。しかし、この話された、これを話されたイエスは、例えの父のように、ご自分のもとに近寄ってきた徴税人、罪人と呼ばれる人を迎え入れ、教え、食事を共にしていたのです。この下の息子、つまり弟は、異邦の地でたまたまというか、起こった飢饉の中、17節、19節にあるように、我に帰って父のもとに帰ったのでした。これは何を指しているかというと、自分は どうしようもない罪人で、自分の力ではもう神の子供とされる資格はないと、心を入れ替えてイエスのもとに行き、神の無条件の愛、救いを受け取る姿を、指して例えていたのです。しかしこの例え話はファリサイ派にとって面白くないのです。例えのこの後半部分から、兄の、が描かれますが、ファリサイ派は自分たちは神殿で神のそばにいて仕え、律法を守り励んでいるのに、徴税人やあの罪人たちはいろいろな悪いことをし放題し、ある者は娼婦と交わったりし、そんな人がイエスに救いを求めると、イエスは無条件に彼らを温かく受け入れ、神の国に入れて救いを与え、神の子供としてあげるということ、それは私たち自分の努力が無になるようであってはならない話なのです。彼らからすれば、放蕩息子は、自業自得で落ちぶれていろいろな大きな罪を犯したのだから、父に帰ってもう父から拒絶されてしまうというのがファリサイ派の考えなのです。しかしイエスはご自分による神の国に入る条件がどういうものかを、この例えによっても教えたのです。私たち皆人は神の導きのもとで、自分がどうしようもない罪人で、自力では神の国に入れないことを認めることができ、イエスに救いを求め、信仰によって受け取り救われ、神の子供とされます。ユダヤ人にとってこのイエスの教えは大変なつまずきとなり、狭い門となりました。もしですけども、私たちがこの例えの父の 上の息子である兄のように、父に懸命に仕えようとしていて、そういう中、放蕩した息子、弟が罪を犯し、大変なことになり、父のもとに帰ってきて、父が弟を寛大に受け入れるなら、面白くなくなると普通思います。自分が励んできたことが愚かに見えるのです。ファリサイ派にとってこの例えは受け入れられないものでした。実際にファリサイ派はこの例えを話したイエスを退け、その条件を拒否し、十字架で殺してしまいます。一般に人々は、また私たちは、今日の例えを聞いて公平だと思うでしょうか。不公平だなと一般に思うと思います。好き放題してきた子を受け入れてあげる父親をバカだなと思います。今ニュースで親が子供を甘やかして、その子が何かしらの、犯罪を犯すことがあります。子が親のお金を使って好きなことをして散財し、ある人は まあ、極端かもしれませんが、お金があるから麻薬に手を出すのです。親がこうはいはい寛大に受け入れると子が堕落してしまうのです。ですから、まあ、今日の例え話で言うと、このためにも父は放蕩して帰ってきた子を懲らしめるべきで、まずある一定期間雇い人の一人のように働かせて、本当に下の子が反省しているどうか時間をかけてみるべきだと、まあ、普通の人は思うでしょう。例えの中で兄は父の取った行動に怒りました。罪をたくさん犯し、お金も無駄遣いしてきた弟が帰ってくると、父はいい服を着せ、家族の印である指輪をはめさせ、自由人の印である履物を履かせ、美味しい料理を用意し、祝宴を、したのです。まあ、兄が普通抱く感情は、自業自得、因果応報になってしまえというものでしょう。まあ、この世の普通の価値観、価値基準からすれば、放蕩息子はそれなりの罰を受けるべきでしょうかもしれません。人は皆悪いことをすれば、罰、刑罰をも受けます。まあ、極端な例ですが、日本では死刑を反対する声が一部あるのです。しかし、それは被害者遺族にとっては受け入れがたいことです。死刑は残酷だという声があっても、殺された被害者はもっと残酷な殺され方をしたのだ。だから死刑制度は取り消すべきでないと遺族たちは言うのです。イエスの来られた時代、ユダヤ人は特に因果応報とか自業自得を信じていました。人は罪を犯すと悪いことが起こる。その逆もしかり。また自分たちは多少なりとも人間だから悪いことをしてしまう、罪を犯すけれども、それ以上に善行を積もうと励んでいけば、父に仕えていれば、神の国でいい位につけるとユダヤ人は思っていました。さて、今日の例えの後半部分は、父の寛大さに対する兄の反応が書かれています。まあ、この例えはもともとファリサイ派、律法学者に語ったものです。その兄の反応は25節からです。兄はその時畑にいましたが、まあ、伝えていたのでしょう。家の近くに来ると祝宴のざわめきが聞こえてきたので、しもべの一人にこれは何事かと聞きます。しもべは27節で言います。弟さんが帰って来られました。無事な姿で迎えたというので、お父上が肥えた子牛をほふられたのです。と言います。兄は聞いて怒り、家に入ろうとせず、父が出てきて、下の息子をなだめました。なだめるという28節の、なだめたという言葉は、慰める、慰めたという言葉になります。上の息子兄は到底納得できず言うのです。29、30節です。兄は父親に言った。 この通り私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに私は友達と宴会をするために子ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの心象を食い潰して帰ってくると、肥えた子牛をほぐっておやりになると、まあ、不正を言うのです。兄にとって自分が父に仕えてきたことが愚かに見えるほどもう受け入れられないことでした。父は上の息子に言います。31からです。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しむ喜ぶのは当たり前ではないかと言います。まあ、この言葉に対し上の息子兄がどう言ったかは書かれてはいません。しかしこの後にファリサイ派律法学者はイエスを殺したので、たとえの兄は受け入れない反応をしたのでしょう。今日のたとえというのは、神の私たち罪人への寛大な愛を表して指しています。旧約聖書の基準から見れば、放蕩息子、この下の息子弟は到底受け入れられないものです。しかし父が寛大に受け入れたというのは暗黙の了解があったからなのです。イエスという存在があったからです。まあ、三つのことですが、イエスが私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださったこと、二つ目は墓に葬られたこと、三つ目は三日目に復活された、このことがあったから、父は下の息子を寛大に受け入れてことをすることができたのであります。それがなければもう家にもうまたぐなといったことでしょう。今の私たちはイエスを先のような救い主として、私の救い主として信じることで、私たちも無条件で罪許されて救われ、神の国に入れていただき、神の子供としていただけるのです。この例え話というのはイエスが話されたから成り立つ、イエスの十字架の犠牲があるから、弟を指す朝鮮人や罪人、兄を指すファリサイ派も含め、すべての人が、自分の罪を認め、父イエスのところに行き、信仰によって救われるという成り立つ話なのです。兄は例えの中に出ているように、父にずっと何年も仕えていましたけれども、イエスの神の国に入る条件によると、人はこの兄のように、善行を積んでも自力で神の国に入れるのではありません。この弟だけではなく、実は何年も仕えてきた兄も、また自分の罪を認めて、自分にはイエスの救いが必要だと分かり、信仰により救いをイエスの通しの救いを受け取るしか救われる方法は ないのです。兄である表すファリサイ派立法学者は多くがイエスを救い主として受け入れなかったので、何年も仕えていても神殿でいても神の国に入れず、一方徴税人や罪人と言われる弟、それを指す弟の方が神の国に入るという始末になってしまったのです。イエスはこの例えをファリサイ派立法学者に話しています。例えの中の父が不平を言って怒った兄をなだめた、慰めたように、イエスもファリサイ派たちが、宗教指導者たちもが信じ救われることを願っておられた、おられるのです。ユダヤ人の多くにとってイエスの教える神の国に入る条件は受け入れられない、怒りを買うもの、つまずき、狭いもんでありました。さて、この例えというのは、下の息子、放蕩息子が自分の力で改心し父のところに帰ったように一見見えます。しかし全ては神がそういう改心へと、そういう状況へと導いてこられたというふうに読めます。それは今日の例えは三つ目の例えで、一つ目の見失った羊の例え、二つ目のなくした銀貨の例え、この二つはイエス、まあ、聖霊というか神様が招いて探して、まあ、自分の元に戻ってきたという話なので、三つ目の放蕩息子の例えも父なる神が探し導き、木の中にあったので、この下の息子は自分のもの、まあ、救われたという話なのです。弟が改心した時、たまたまひどい飢饉が起こっていました。飢饉、そのもの自体は不幸ですけれども、このことがきっかけとなって下の息子は我に帰ったという話です。まあ、神様は全てが起こるのを許される方でもあるのです。また下の息子が家に帰ると、お父さんはまだ下の息子が遠く離れていたのに哀れに思い、自分の方から走り寄って抱きしめ迎え入れたのです。ですから、この弟放蕩息子には神の一方的な大きな導きがあって、その中、下の息子は自分の意志で神の見えない招きを受け取り、改心し父のもとに帰って救われましたという話にもなるのです。例えの中では、弟は神の導きのもとで改心し救われましたが、兄はそうではなさそうです。今もユダヤ人の多くはイエスを拒否しています。しかし父はこの兄をも大切にされて導きの中に置かれているのです。聖書によると、いつかユダヤ人もイエスを救い主として信じるし、時代が私たちの先の時代に来ることを聖書は予言しています。今の私たちもイエスを私の救い主として信じることに何らかの抵抗を感じる持つかもしれません。自分がどうしようもない罪人だと認め、自力では神の国に入れない、救われない、イエスが救い主だと信じることに私たちも何らかの抵抗を感じることが実際にあります。しかし神は例えの中で弟にも兄にもそうされる、された、されるように、固くなな心を持つ私、このよう 弟や兄のような心を持つ私たちを改心へと導いてくださり、18、19のように、告白するように導いてくださいます。もう一度18、19節をお読みします。ここを立ち父のところに行っていよう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいとです。私たちもこの放蕩息子の言葉を自分の言葉とするには自分の力では難しいかもしれませんが、私たちに対する見えない神の働きがあるおかげで、私たちも同じく改心することができ、イエスを救い主と信じ神の国に入れます。私たちを、神は私たちを神の子供とし、新しい人間にしてくださいます。お祈りします。父なる神様、私たちも例えの中の出てくる弟と兄のように固くなな心を持ち、イエスの教える救いにつまずき手をこう感じることがあります。そういう私たちを導いて救い、またその中を歩ませてください。イエスキリストへの十字架への信仰により、私たちの罪、過去、現在、未来が許され、義が、関係が与えられることを覚えます。聖霊により、私たちのいろいろな罪を示し、罪の力から解放し、また私たちが神をただ主として礼拝者として歩み、神の意図された自分人生を歩むものとなりますよう、憐れみ、教え、助け、導き続けてください。病、課題を抱えている人たちに主による癒し、平安、一番良い治療法、良いもの等を与えてください。心、体の重荷などを減らしてください。このお祈りをイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。